本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第10章40節から42節。聖書は後ろの方、新約聖書の19ページになります。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。まことにあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。本日はこの箇所より一人でも多く救うためにと題してメッセージをお願いします。
今日もこうやって皆さんとご一緒に礼拝を捧げられることを感謝します。皆さん、聖書における救い、キリスト教における救いというのは一体どういうことでしょうか。誤解されていることが多いと思います。クリスチャンの中にはその幅をですね、キリストがおっしゃっている以上に狭くしてしまっている、そういうことがあるかもしれないということを今日の聖書の言葉から私たちは学ばなければいけないと思います。聖書はですね、論理学の数学とか物理学みたいな論理の書ではないんですね。そうではありません。ですから論理的な整合性を求めて聖書を理解しようとすると分からなくなることっていっぱいあるんです。聖書の世界っていうのはそういう世界ではないということを私たちはまず第一に知ることが必要であろうと思います。先ほど読んでもらった聖書の箇所で、この小さい者の一人が私の弟子だというので、その人に一杯の冷たい水を飲ませてくれた人は決して報いから漏れることがない、永遠に神様のもとに救いの中に入れられると言われています。もう一方でですね、イエス様はこういうこともおっしゃっている。金持ちが救われるというのはなんと難しいことだろうか、金持ちが救われるよりもラクダが針の穴を通る方が難しいと言われている箇所がありますね。この金持ちがですね、イエス様の弟子に一杯の冷たい水を飲ませたらどうなるんでしょうか。どうですか、皆さんどう思いますか。こういうふうにですね、聖書っていうのはこっちで言ってることとこっちで言ってることが必ずしもこう整合的に、こっちの論理を立てたらこっちの論理が立たないっていうことはいくらでもあります。でもともと聖書はそういう論理を通すための書物ではありません。金持ちが救われるのはなんと難しいことか、ラクダが針の穴を通る方がよほど難しい、いや簡単だと、よほど簡単だとイエスさんもおっしゃいましたけれども、そういう話を聞いたときに物欲に自分たちが支配されないようにしなければならないという、そういう戒めとしてそれを受けるということは非常に重要なことです。もう一方でこの小さい者の一人に水一杯を 飲ませてくれたものが報いから漏れることは決してないって言われるときに、イエス様感謝しますという、そういう思いで聖書を読む。両方とも私たちの心を開くものです。両方とも私たちの心を導くものであります。聖書というのはそういうふうに読む、そういう書物であるということを私たちは知らなければならないと思います。ここでですね、イエス様がこの小さい者の一人に冷たい水の一杯でも飲ませてくれたものは報いから漏れることは決してないとおっしゃっている。これはものすごい言葉だと思います。いいですか？ものすごい言葉であります。これは全天全地をお作りになった神様、私たちの王イエス・キリストの絶大な権威、それを表しているのです。救いというのは、言うならばですね、王様が自分の子供のために開く祝宴、いいですか？王様が自分の子供のために開く祝宴に招かれるということであるのです。王様が、天地を作られた王様がその子供のために開く祝宴に招かれる、永遠に招かれる、永遠にその祝宴の陪席者として参列する、そのようなことがここで言われている報いということです。で、そのゲストとして誰を招くかというのは、王様が自分の権限で一方的に決めることができるわけですね。いいですか？王様が自分の権限で一方的に招くことができる。じゃあその王様の子供って誰かというと、それはキリストの弟子たち一人一人だというのです。イエス様もおっしゃいました。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた人を受け入れるのだと。つまりイエス様が自分の弟子たちを伝道に使わされて、そしてその一人一人をよく来てくださいましたと言って受け入れた人、その人たちはイエス様自身を受け入れたのと同じなんだよ。そしてイエス様を受け入れた人たちは天地の造り主である神様を受け入れたのと同じなんだよとおっしゃっているのです。このことを私たちは深く心に覚えたいと思います。これは王様が自分の名代として誰かを使わす、まあ現代の国家であれば大使、特命全権大使ということになるわけですけれども、王様が名代として大使を使わせたときに、大使を受け入れる国というのはその王様を受け入れるのと同じことであるということです。また大使を拒絶する者は王を拒絶するということであります。そしてイエス様を受け入れるとはどういうことか、そのイエス様の名代を受け入れるということはどういうことかというと、冷たい水の一杯を飲ませてくれるということだというのです。そしてその人は報いから漏れることはない永遠の報い、イエス様の祝宴に永遠に参列するものとして招かれると言われている。皆さん、救われるというのはどういうことか、先ほども言ったように神様の祝宴に招かれることだというふうに言いましたけれども、ひょっとしたら救いということの敷居をですね、イエス様が言われているよりも高く設定してしまうということが人間にはあるかもしれないと思います。しかし私はこのイエス様の言葉を読んで思います。 このキリストの平和教会にも以前集っておられて、その後来られなくなった人たちももちろんいるわけです。ではっきりと信仰告白なさったわけでも、洗礼を受けたわけでもないという人もいます。しかしそういう人たちが旅行に行ったからって言って礼拝に来てお土産を買ってきてくださった、持ってきてみんなで食べてくださいって言ってお土産をくださった、そういう方についてイエス様は何ておっしゃるんでしょうか。アーメン、私は自分の真実にかけて言うけれども、その人は永遠の報いから漏れることはないとイエス様はおっしゃっているのです。また私たちが教会を始めたばかりのことですけれども、クリスチャンでない方がやってこられて、これをこの礼拝のために使ってくださいと言ってお金を置いていかれました。その方の意識としては献金という意識もなかったかもしれません。しかしイエス様はその方について何ておっしゃるんでしょうか。アーメン、私は自分の真実にかけて言うけれども、その人は永遠の報いから漏れることはないとイエス様はおっしゃっているのであります。つまりイエス様の弟子とされ、イエス様に連なるものとされ、使わされた者たちがこの世の中でどういう扱いを受けるか、イエス様はそのことを非常に自分のこととして真剣に捉えていらっしゃるということです。私たちが自分の意識でイエス様を自分の救い主として告白するということだけが永遠の報いにつながるのではないということをイエス様はおっしゃっている。そのことを私たちは心に覚える必要があると思います。もしですね、私がね、自分の子供のために祝宴を開いたとするでしょ。そしてものすごい富を私が持ってたとして、もう何千人でも何万人でも招待できるとするじゃないですか。そしたら私の子供がいじめられていた時にかばってくれた先生、友達、仲間になって一緒に苦しんでくれた友達がいたら、その人たちを招かないでしょうか。私の息子もですね、小さい時オーストラリアで不適応で苦しんで、そして日本に帰ってきてまた不適応で苦しんだりしました。そんな時に若い女性の先生が、1年生の時に担任の先生、決していい子ではなかった私の息子、その子を本当にかばってくれました。2年生、3年生、4年生、5年生、6年生の時の先生の名前、私は忘れてしまいました。しかしその1年生の時のまだ20代だった若い女性の先生の名前は、私は決して忘れることはありません。もし私が多くの富を持っていて招待することができるならば、その先生を必ず招きたいと思います。イエス様の子供とされた私たち、人生の中で苦しいことは山のようにあるでしょう。そういう時に私たちがイエス様に連なるものであるということを知っていて、私たちに親切にしてくれた人たち、そういう人たちをイエス様は絶対に忘れることはないとおっしゃるんです。それほど私たちはイエス様にとってかけがえのないものとされているのだということです。イエス様は今日のこの説教、イエス様の説教ですけれども、これは弟子たちを無線徒歩伝道旅行に使わす、その説教の時の最後の言葉としてお語りになりました。弟子たちには何ておっしゃったかというと、お前たちはこれから伝道に行く時に、 帯の中に金貨も銀貨も銅貨もお金は何も持っていくなと。旅には袋もですね、2枚の下着も持っていくな、果たしていけ、杖も持っていくなとおっしゃった。これどういう格好か。これ乞食の格好です。誰かに水をもらわなかったら、誰かに食べ物をもらわなかったら生きていけない、そういう姿でいけと、そのようなものとしてといけというふうにおっしゃったのです。ああかわいそうにと人々が思うような姿でいけとおっしゃった。もし弟子たちがですね、たくさん金を持って立派な服を着て、そして従者を何人も何人も連れて伝道旅行に行っていたのであれば、誰もその弟子たちを助けてやらなきゃいけないとは思わないでしょう。誰も水をやろうとは思わないでしょう。食べ物をやろうとは思わないでしょう。しかしそのようなある意味で人から見てかわいそうにと思われるような状態で使わされた弟子たち、彼らには水を、あ、そうですか、じゃあ水差し上げますよ、どうぞここで食べてってくださいという人たちが現れたに違いない。イエス様はそういうことを通して自分の祝宴にできるだけ多くの人たちを招こうとしておられるのです。私は今から十数年前になりますけれども、大学の中でイエス様を伝えるそういう働きもしていました。私自身は自分の子供にですね、信仰を強要することはしてないわけですけれども、それは当たり前なんですが、学生たちに対しても、もしよかったらおいでということは言いますけれども、自分の立場を利用して学生たちに共感しそうように強要したようなことはないと思います。ここにも私の元学生がいるので、多分分かっていると思いますけれども、しかし私が大学の中でそういう伝道活動をすることについてそれを快く思わない人がいました。でその人は、岩本は大学の教員であるという立場を利用して文句の言えない、逆らうことのできない学生たちを無理やりキリスト教の信仰に引きずり込もうとしているというデマを流してですね、大学の中で私が聖書を語ることができないようにしました。でその時に私の学生だった人がですね、それはひどいデマだと、私は先生に、岩本先生に何年間もついて勉強してきたけれども、確かに先生から聖書を読んだらどうって言われたことはあるけれども、先生が自分の立場を利用して学生たちに信仰を強要しようとしたことは一度もなかった、私は出るところに出て私が証言しますと言ってくれました。その人はいまだにというか、その人は出会いに来たこともない人だったし、あるいはこれから礼拝に来て洗礼を受けるかどうかも私には分かりません。だけど私がキリストの弟子だということで私をかばおうとしてくれた、自分よりもはるかに大学の中で力を持っている人に対して、私はその人が言っているものことはデマであって、私は出るところに出て証言しますとまで言ってくれた。イエス・キリストはこの方をその宴会にお呼びにならないでしょうか。私たちは人生においてさまざまな苦しみに出会うことがあります。もちろん私たちはそういう苦しみに出会わないことを望むわけですけれども、私たちが弱った時に私たちを助けようとしてくれた人、助けてくれた人、私たちがクリスチャンであることを知っていながら 私たちを、私たちに助けの手を伸ばしてくれた一人一人、イエス様は彼らを、その一人一人を決してお忘れにならない。私たちはそのことを心に覚えたいと思います。イエス様の子供とされる、イエス様の名代とされるということは、それほどの絶大なことなのだということです。お一人お一人が、お一人お一人はこれからも苦しいことは、ことは必ずあると思います。しかしその時に、あなたが苦しい、その時に手を伸ばす人がいることによって、イエス様は救いを広げていこうとしているんです。イエス様の救いの幅は広い。そのために私たちの人生において、私たちのに与えられる苦しみさえそれに用いられていくということであるならば、私たちはそのことを本当に人生の宝としていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの大きな大きな愛と身思いを感謝いたします。あなたの子供とされる、あなたの弟子とされる、あなたの名代として使わされるということがどういうことであるのかということを、今日再び教えていただきました。私たちがあなたに使わされてこの世に生きていくときに、必ずしも私たちの働きによってあなたの弟子となる人たちばかりが起こされるわけではないでしょう。しかし私たちがあなたの子供であることを知っていながら、私たちが苦境に立たされたときに親切にしてくれた人たち、助けの手を伸ばしてくれた人たちを、あなたは決してお忘れになることはないということを、あなたの声を聞くことができたことを感謝いたします。どうぞその一人お一人をあなたが永遠に握り続けていてください。私たちに与えてくださるのと同じ祝福を、同じ救いを、同じ報いを永遠に与えてくださる、そのことを私たちは本当に信じて期待して毎日歩いていくことができるように、私たちをも励まし生かしてください。感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。